おはようございます、ろくろです。
おはようございます、あきらです。
マシュマロ読みたいと思います。
はいよ。
ろくろさん、あきらさん、おはようございます。マシュマロを送るのは2回目ですが、本当なら毎回感想や共感したことを送りたいぐらいです。いつも楽しく聞かせていただいています。恋のザクちゃんクリニックの回びっくりしました。お二人からインスタ漫画のお話が聞けるなんて、と私は結構インスタ漫画を読んでいます。インスタは結構実体験を元にした慣れ染め漫画などあって面白いです。こちらのザクザクロさんも別アカウントで旦那様との馴れ初めや過去の恋愛について書かれていて、そちらも面白いですよ。そしてインスタでリッカさんという方がリッカの恋愛メモランダムという漫画を連載されているのですが、お時間あればそちらも読んでみてください。本当に毎回毎回私は主人公に異議申し立てをしたいのですが、まあ、インスタ漫画を読んでいる友達がいないので言えません。お二人の感想をお聞きしたいです。長々とすみません。ありがとうございます。
ありがとうございます。
恋のザクちゃんクリニックのそのザクザクロさんの旦那様とのあれ、なれそめも読んでました。
おー、すごいね。いろいろ読んでんね。
だからやっぱ漫画を読み出すと、それ関係のやつが出てくるんだよね。インスタでも。それ、呪術
なの。それ前なんかさ、前さ、なんだっけ、どっかのね、学生さんがね、その、なんだっけ、電子書籍の人になんか言ってたけど、なんか、今の電子書籍の仕組みとして、その、作品を選ぶっていう過程が若い子世代には受けないよっていう指摘してて、つまり読んでるうちにどんどんおすすめが出てきて、その YouTube とかでも動画見てるとおすすめの動画でわーって出てくるじゃん。だから、選択肢を与えないで、与えられたものの方がみんな見ていくよっていう指摘してて、それ聞いたときに、あ、そっかそっか、なんか、私たち結構漫画好きだから、これを読みたいっていうのを読んだりはするんだけど、そっか、でも逆に、その、どんどんおすすめされて読んでっちゃうっていう人もいるのかって思った時に、あれこれ、前ロクさんが言ってた、インスタ漫画ってこういう仕組みなんだなって思った。
それもあるし、よく漫画のバナーとかもあるやんか。
ああ、はいはいはいはい。
ついてクリックしちゃうのタイトルがついてるやつとかさ。その形式もあるんやろうな。
そう。だから多分その、なんだっけ、ツイッター漫画がよくバズるのも、その1話丸々載ってるとかいうのも、なんか、自分で選ばない、そのタイムラインに流れてきた漫画を読むっていう感覚なんだよね。
あー、なんだっけ、最近、なんでインスタ、じゃあ、ツイッター漫画があんなに流行るのかみたいなことで、わかりやすいものが、しかもう受け入れられないみたいなことが、
確かに。でもなんか、新しい視点だった。なんかもう自分で探すことに疲れてるんだって。もう
情報が溢れすぎてね。
そうそうそう。だったらもう好きなものからどんどん派生した、あなたが好きそうなものをおすすめしますよっていうのを享受していった方が好きだし楽っていう。新しい視点ですね。あ、すいません、どうぞ。
ザクザクロさんの馴れ初めも面白いんで読んでほしい、その。この人、一回中国人と電撃結婚みたいなしてすぐに別れて、で、今の旦那さんと結婚してんねんけど、慣れ初めの本もめちゃくちゃ面白いから
。絵が。そうなんだ。
まあ、それもあるし、立夏の恋愛メモランダム。これがですね、あらすじを言いますと、私もこれ読んでも、インスタグラムで話題沸騰中、立夏さんの実体験をもとにした胸キュン恋愛ストーリー。この気持ちは恋？憧れ？高校生から大人の女性にと変化する立夏と、立夏をめぐる魅力的な男性たち。素直な気持ちのぶつかり合う、そのこの切なすぎる恋愛模様から目が離せませんって書いてます。
おー、なるほどね。
いや、高校生の恋愛の時も面白いんよ。彼氏ができるんやけど、その彼氏が、実は、家族ごと、ある宗教団体に入ってるんよ。
もともと？
もともと、生まれた時から。だから違和感ないよね、その彼氏は。で、その時、立夏悩む。え？なんかの宗教に入ってるんだって。これ宗教問題って、恋愛結婚においてはかなり大きな問題だと思うねんけど、周りからしたら、結婚するかどうかもわかんないんだから別にそんな気にすることないじゃんって言われるんだけど、でもやっぱり気になっちゃうのね。どれぐらい宗教にハマってるっていうか、のめりこ、生活の一部になってるのかとか、結婚したら私も入らなきゃいけないのかとか、子供はどうするのかとか、やっぱ考えるのね、その立夏っていうのは。結局、やっぱその宗教のことが引っかかって別れちゃうんよ。 結構リアルやなと思って。どうする自分の彼氏がさ、ガチガチの、今日のなんか宗教の教会員とか学会員とかやったらさ。
なんかその宗教にも呼ぶ、思うけど、なんか、これ別の友達の話だけど、その、なんだっけ、海外に行った友達がいて、で、海外の人と結婚すると思ったの、付き合って。
待って。音途切れてる。
飛んだ？
あ、今。
めっちゃ切れてる？
今カットした。友達。
どこまで、
友達が、
そう。ごめんね。じゃあ、もう一回ちょっと簡単に言うね。
うん。
友達が海外に、留学に行って、そこで付き合った人と結婚するはずだったんだけど、破局して日本で結婚したの、日本人と。
うん。
で、なんで結婚しなかったの？そのまま海外に移住するのがあなたの夢だったじゃん、みたいな話をしたときに、うん、その、相手と宗教問題で揉めたって言われて。あの、相手は、そうそう、クリスチャンで、で、私はまあ日本人だけど別にその宗教とか特になくて、で、生まれてくる子供も自動的にその、キリスト教になるって、その、言われたんだって、彼氏に。
うんうん、うん。
それは、あの、あなたたちにとってはそれは当然かもしれないんだけど、私は生まれてくる子供には、自分で選ばせてあげたいって思ったって言って。
うんうん、
で、あ、そうなんだなって思って、なんか生まれながらにその宗教がある家ってさ、もう選択肢がないというか、
うんうんうん、
なんかそれがもう当然だからそういう風になるじゃない。
うん、
でも、元はといえばさ、宗教も一つの考え方とか理念なんだから、選ばせてあげるべきなんだよね。
まあ、そのチャンスがない、ないで、また生活の一部になってんじゃないの？
うん。そう、うん。で、結構宗教ってその教育の側面もあるから、うん、その、なんだっけ、道徳的な教育の部分もあるから、まあわかるんだけど、なんかその子の考えがすごくいいなと思ったんだよ。その生まれてくる子供に対してちゃんとこう、尊重してあげてるなって思ったっていうか。
あの、宗教を信仰してると、同じ宗教を信仰してる者同士の方がいいと、うまくいくような気がするけどね。結婚するんだったら。
そうそうそう。うん。結局そこはもう破局したっていうのは、まあ、わかるし、でも逆に言うと、やっぱそこも含めてその人だから、宗教含めてその人だから、やっぱうまくいかないんだなって思ったね。っていう話を今思い出しました。うん、それを聞いて。
な、ちっちゃい時とか、やっぱ思い出すと、おったもんなぁと思って。
うんうんうん。いるよね、あの、選挙の時だけやたら連絡してくるやつがいるよね。
いた。
これを聞いて、まあ、どこの宗教か皆さん大体察すると思うんですけど。
前の会社の先輩がそれやって、やめてくれって来て、その時だけ連絡してくんの。
うん、そう。それまで全然ないのに。ねえねえ、元気？何してる？今度会わない？ああ、絶対これ選挙だな、みたいな。
うん。なんであのテンプレでみんな同じことするんやろうな。
なんか多分あるんだろうね、ノルマとかね。あるんでしょうね、きっと。う
ん、あるんだろうね。
そういう悲しみ。あ、ごめん、立夏のやつ、うんまあ。
これは高校生だとして、で、社会人になるときに、
うん。
ちょっと忘れかけてんな。はじめ銀行に、
うん。
内定をもらうんやけど、
うん。うん、
でも、立夏は、なんだっけ、編集系の、広告や、うん、広告系の会社を選ぶんよね、
うんうん。
で、その時の彼氏が、なんでちょっと安定してるのは銀行の方だし、広告なんて、ほんと夜も遅いし、帰れないし、うん、お金も少ないし、みたいなことを言って止めるんやけど、
うん、
立夏は自分が絵が好きだったかな、なんかそれで一回やりたいっていうことでやって、結構社会に揉まれていくよね。で、社会に揉まれていくうちに、だんだんその、何にもできなかった立夏が、社会人として成長していくわけよ。
うん。
で、営業も込みでやらなきゃいけないから、いろんなとこに飛び込み営業とかしてやったりとかして、夜も遅いけど頑張って、うん、どんどん上司に認められて、仕事もできるようになって、ってなってくると、今度彼氏が不満を持ち出すよね。
うん、うん。
で、結局何が言いたかったかって、彼氏はできない立夏でいたかった。いて欲しかった。
ああ、まあ、うん、あるわな、そういうの。
できる立夏になって欲しくなかったっていうのを最後に言うんやけど。
うん。
ああ、なんか、だから今書いてるってことはもう結構30超えてるんちゃう？この人。
うん。知らん。
そうやったら、なんか、あ、私らの年代に近いんやったとしたら、ああ、そういえば、それぐらい年やなと思った。
うん、流れてる。なんか、ある程度苦しんで、やっぱりダメだったってボロボロになっ って自分に戻ってきてほしいみたいなのもあったのかな。
っていうか、俺がいなきゃダメなんだなって思いたかった、その彼氏。近っていうと。
それはあるね。
近かったっていう。いろんな人と出会って、だ広告業界なんか男性いっぱい多いやん。ってことは、いろんな仕事できる男性を見ていくわけよ。そうやって世界が広がっていくっていうことに対して、彼氏はそうじゃないっていうの。
なんか、彼女の成功を喜べない人ってなんか多いイメージがある。
未だにあるんかな、そんな。
なんか、でも今はそうでもないのかな。なんか、昔はそんなイメージだった。なんか、結局、やっぱり女性側の方が、なんていうか、立場が弱いというか、うまくいかないことが多くて、みたいな。だから本当、優位に立ってたいってだけなんだけど。なんかそれこそ、その、年収問題とかあるじゃん。その、彼女の方が年収高いと、すごく引け目に感じると、別にそんな気にしなくていいことじゃん。なんならお二人で一緒に合わせた年収が高ければいいって感じなんだけど、なんかそこを比べて自分をすごく低く見てしまうという、プライドがなんか保てないみたいな。
ああ、なるほどね。逆に今の時代の子やったら、専業主婦になるわっていう人も。
そうそう。別にそこは適材適所だと思うんだけどね。まあ、うまくいかないね。
とか、まあ、結構彼氏はコロコロ変わるんやけど、絵がね、見やすい。見やすいし、確かに等身大、モテる人の等身大って感じ。インスタやから。
ああ、なるほど。まあ、基本的にインスタ漫画はリア充のイメージしかないわ。
あ、こんな感じにみんな恋愛していくんだみたいな感じになる。
私は怨念こもったモテない人の話が聞きたい。
それではない。